9月に入りまして、すでに入梅になっておりますけれども、ここしばらくは好天に恵まれ、梅雨を忘れるような日々でございますけれども、今日も足を守られて礼拝をここでこのところで守ることができる幸いを感謝いたします。どうぞ今から私たちが捧げます賛美、感謝、信仰の告白を受け入れてください。親しく私たちに呼びかけ、御言葉を与え、そして私たちに近くあってくださいますように、私たちに強い固い信仰をお与えくださいますようお願いをいたします。しかしながら、私たちはこのような恵みの座に集まっておりますけれども、いろんな事情で来ることができない兄弟姉妹たちがございます。中には痛みを感じておられまして、足を向けることができなかった方もございますし、病気の方もございます。また高齢ゆえに自由にこの街道に足を向けることができない兄弟姉妹たちもおられます。ただその他、日本どころない事情があって礼拝を守ることができない方々もおられますけれども、そのような方々の心を開いてくださって、あなたから生ける恵みの言葉を聖書を通して、またその他の手段を通してお与えくださいますようにお願いいたします。そして私たちが御言葉の糧を与えられて幼子が成長するように、私たちもまた魂においては成長し続けることができますようにお迎えみください。世界中で同じように礼拝は守られておりますが、キリストの教会を祝福し、困難の中にありますキリスト信徒を強めてください。またあなたはこの世界に秩序をお与えくださるお方であり、正義が守られることを願われるお方であります。どうか政治家たちにあなたを恐れる思いを与えてくださいまして、少しでも人々の不幸が少なくなりますように、上からの力をお与えください。これらの祈りをイエス・キリストの御名と神前にお捧げいたします。
アーメン。
今日はヨハネの福音書14章、ヨハネの福音書14章8節から14節までを共に学びたいと思います。ヨハネの福音書14章8節から14節まで朗読いたします。新約聖書、新共同訳聖書では196ページです。196ページ、ヨハネによる福音書14章8節以下。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからである。私の何によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の何によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。イエス・キリストの逮捕、裁判、 そして十字架の処刑の直前にキリストが弟子たちに語られた一連の説教を行っております。イエス・キリストは弟子たちのもとを去る、離れると言われました。それはまた弟子たちのために父の家で住むべき場所を備えるためだ、そこへ行くのだと言われました。そしてそこへ行く道はイエス・キリストご自身であり、真理であり、命であると申し上げました。イエス・キリストが明らかになれる真理は、父の身元に用意されている私たちのための場所に行く道です。フィリポが問いかけた問いがその後に記されております。フィリポは道を示してくださいと突然質問しておりますが、これは先にイエス・キリストが私は道である、真理である、命であるとおっしゃいまして、そしてそれは私の父を知ることになる、真理を知る、あるいは道を知る、命を知るということはイエス・キリストをの父なる神を知ることである、このようにキリストがおっしゃいました。それならばとフィリップが尋ねたんですね。じゃあ私たちにあなたの父を示してください、この示すというのは見せてくださいということと同じです。私は道であり、真理であり、命である、そしてそれを通してあなた方は父を知るのだと言われたんですけども、知るんだったら私たちに見せてください。これはよくわかりますね。私たちのこの知識というのは見るというのが一番手っ取り早い。日本語の言葉、日本にも言葉がありまして、百聞は一見にしかず。いろんなことを聞いたってパッと目で見たらそれが一番確かなことである。だからフィリピンにとりましては、神様を知る、父なる神を知るということは、見れば百聞は一見にしかずで、すぐに分かってしまうはずだから。だから私たちに父を見せてください、このように言ったわけですね。ここまでは話の筋は通っております。でイエス・キリストはおっしゃいます。私たちに、なぜ私たちに御父をお示しくださいなどと言うのか、長い間私はあなたと一緒にいるのではないか。だからこれは一見すればフィリップを叱責している言葉ですけれども、叱責の中にですね、あなたはこんなに長くいたのだけれどもまだわからないのか、これから丁寧に説明しようという意味も含まれていると思います。ですから10節以下14節までにフィリポの質問に対するイエス・キリストの答えが語られておりますけれども、これは丁寧な父を、神様を見せてくださいというフィリポの質問に対するキリストのお答えです。そしてそれは私たちに対する答えでもあります。百聞は一見にしかずと私たちも知っておりますように、神様を見たら全てがわかる。神様を見せてくれたら神様を信じてあげよう、信じてやろうという人がいっぱいおります。実際ですね、キリストについて一生懸命説明するんですけど、あるいはキリスト教についていろいろ説明するんですけども、神様を見せろ、じゃあ信じてやるというふうに言う人が今でもおりますね。フィリポも見たら私は何でももう分かると言ったんですけども、それに対してイエス・キリストは丁寧にお答えになります。まずキリストがお答えになった第1点、それは私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。そして元に戻りまして、 9節に、私を見た者は父を見た者である。つまりイエス・キリストを見るということが神を見るということだが、なぜならばイエス・キリストと父なる神様は一体である、一つであるからだ。これがキリストのお答えであります。皆さんは神様のことをいろいろ知ろうとなさいますときに、どういう知識を用いられますか？おそらくは日本人だったら諸宗教ですね。小さい時から与えられております神観念とでも申しましょうか、神とはこういうものだという概念で神様を知ろうといたします。私は一つの例を挙げさせていただきますならば、日本人の神観、神観というのは、それは見えない神だと思います。神霊ですね。神社に行きましても、遥か遠いところに、暗いところに鏡が置いてありまして、そしてそれは神様だと誰も思わないんですね。そのところに神が宿る、見えない神霊ですね、神の霊が宿るんだと、こういう神観念を小さい時から与えられておりますね。ですから山々とか大きな岩とか、そういうものに神が宿る。しかしその神というのは見えないんですね。見えているのは大きな岩石であり、また大きな滝であり、そういうものしか見えないんですけども、しかし私たちは神の霊というものを、がそこに見えない神の霊がある、どなたがお会いしますか知らないと思う、ただありがたさに涙こぼるというのが私たちの宗教観です。どんな神様がいるのかわからないけど、まあ、見えないかわけですけども、まあ、ありがたいので涙がポロポロとこぼれてくる。そういう宗教観、神観を持っておりますので、そういう神観念で神様というものを考えようとされている方が多いのではないでしょうか。そして結局ですね、神様は分からんということになるんじゃないでしょうか。けれどもイエス・キリストはここで明確に私たちに教えてくださいました。そんな神を探求し方では神様を捕まえることができない。じゃあどうしたらいいのか。イエス・キリストを見なさい、イエス・キリストを見よ、これがキリストの答えでありました。私を見よ、あるいは私のしている技を見よ。なぜならば私のうちに父がおられる、私のうちに父が住んでおられる、そして私も父のうちにいる。それはもう固い、引き離すことのできない一致、父なる神様とイエス・キリストは一つである。だからイエス・キリストを見れば、イエス・キリストを知れば、それは神様を知ることになるんだと、こういう仕方で神を知りなさい。そしてイエス・キリストを知るということはイエス・キリストを見るということですね。弟子たちはまさにイエス・キリストを見ておりました。だからイエス・キリストを見ておれば、神様という方がどういう方かよくわかるはずである。で、弟子たちはそのイエス・キリストの技をずっと見ておりました。まず十節の後半で、私があなた方に言う言葉は私から話しているのではない。じゃあ何かというと、私があなた方に話す言葉は父が語っているのであるという答えですね。だからイエス・キリストの言葉は、それは神の言葉である。これはもう明確にキリストご自身が証言されている、そして大胆な言い方ですね。イエス・キリストが弟子たちに語られたこの言葉は全て神様が語っておられる神の言葉そのものだ。ついでに申しますならば、そのイエス・キリストの御言葉が聖書に記されているわけです。今私たちはそのイエス・キリストの言葉を少し読んでいるわけですね。今日本語にはなっておりますけど、だけれどもこれは神の言葉です。神の言葉であるならば、私たちはふんってですね、そんなものを あれ私が関係ないとは言えないでしょう。神の言葉だったら私に上々しく恐れおののいて、少なくともそれぐらいの気持ちを持って神の言葉を、そしてイエス・キリストの御言葉を聞かなければならないのではないでしょうか。そこに私たちの出発点があるはずです。いろんな本を読んでみても、あるいは私の頭の中であれやこれや考えてみても、それは出発点にはなりません。イエス・キリストの言葉をまず最初に置かなければ進んではいかないということになります。それからイエス・キリストはこのようにおっしゃいました。私のうちにおられる父がその技を行っておられると10節の一番特に後に書いてありますが、この技とは何であるか、まあ、すぐに考えられますのは、もちろんイエス・キリストを通して父なる神様が言葉を語っておられるというその技ですね。キリストが語る言葉は神の言葉であるというその技です。でも後のところを読んでいきますと、どうもキリストがおっしゃった言葉は広がりを持っております。11節を言いますならば、もしそれを信じないなら、つまりそれというのはイエス・キリストの語られた言葉ですね、言葉そのものを信じられないならば、技そのものによって信じなさい。この技というのはイエス・キリストが語るという技もありますし、少し飛躍しているように感じられるかもわかりませんけれども、当然のことながらこの技という言葉そのものが奇跡を意味しております。あなた方は信じられないならば、私を信じられないならば、あるいは私が語っている言葉が神の言葉であると信じられないならば、私のした奇跡を信じなさい。イエス・キリストは聖書の中にいっぱい奇跡をしたと記録されておりますね。たくさんありすぎて書かれてある言葉はその一部だとヨハネ自身が言っております。多くの奇跡が、特にそれは病人の癒しでありましたけれども、多くの奇跡をなさったけれども、聖書に書かれてあることはほんのわずか。だから弟子たちは御そばにいてイエス・キリストがなさった御業を見ました。ですからフィリポに向かってキリストは、私が行った技そのものをあなたは見たんだから、だからそれは神を見たことになるんだ、私のうちにいる父なる神がなさった技をあなたは見たんだから、だからその奇跡を見たらあなたは父なる神様の技を見たことになる、つまり神様を見たんだと。私たちは見るということは百聞には一見にしかずで、一番神様のことがよくわかるわけですね。でその見るということがよくわかるというならば、イエス・キリストを見れば神様という方がよくわかる、これ以上明白にわかる手段はないんだと。だからフィリポよ、あなたは私のした言葉、私の語った言葉や、あるいは私のした技を何度も何度も見ているではないか、そうなら、そうであるならば、あなたは見えないはずの父なる神様を見たことになる。こういうふうに答えておられるわけです。しかしここで問題が起きますね。確かに弟子たちはそうです。フィリポもイエス様を見たわけですから。だからは神様を見たことになります。イエス・キリストのうちに神がおられ、神のうちにイエス・キリストがおられるというこの一体を前提にして、このことをキリストは二度もここで語っておられるわけですから、大変な強調です。でそのようにキリストと父なる神様は一体ですから、ですからフィリポは神様をその目で見たんです。でも問題は私たち、この私たちです。イエス・キリストは今から2000年近く前の人でありまして、もう天に帰っておられて見ることはできません。イエス・キリストを見ることができないんだったら神様を見ることができないじゃないですか。だから私たちはもう神様を見ることができないんでしょうか。ある人は言いますね、イエス・キリストのことを心に描いて心の目で見たらいいんだと。心の目で見たら 神様を見ることができるようになると言います。答えは私はそれは50点だけだと思います。実は私たちはですね、やっぱりイエス・キリストを見ることができないわけです。じゃあ神様を見ることができないのか、永遠に神を見ることができないのか、つまり神を見ることができないというキリスト教教理は、もうそのまま飲み込まなければならないんでしょうか。キリストはですね、12節以下で答えておられます。はっきり言っておくというのは、これはヨハネの福音書の中で耳をほじくって聞けというような意味になります。私を信じる者は、これはフィリポだけじゃありません、弟子だけじゃありません、この今聖書を読んでおります、私たちも含まれています。私を信じる者は、私のが行う技を行い、もっと大きな技を行うようになる。私が父のもとに行くからである。キリストはいなくなります。天の父のもとに行かれて今もおられます。でもイエス・キリストを信じる者は大きな技を行う。この技というのは今言っておりますように奇跡です。キリストを信じるならば、あなた方は奇跡を行う。それは奇跡を行ったら、それはこの私たちの目で見ることができるわけですね。奇跡ならば見れますね。その奇跡を見たものは、結局はイエス・キリストを見たことになります。私を信じる者は、それは私が行う技を行い、もっと大きな奇跡も行う。ですから私たちがキリストを信じるならば、私たちは技を行い、その技を見たら神様を見たことになる、イエス・キリストを見たことになり、父なる神様を見たことになる。ここまでお分かりいただけでしょうか。私たちが行う技、私たちが行う奇跡、それを見たらイエス・キリストを見たことになるし、イエス・キリストが行う技ですから、でイエス・キリストが行う技を見たら神様を見たことになる。これがキリスト教史における神様の見方です。このようにして私たちは神様をはっきり認めることができるんだとキリストはおっしゃってくださいました。さらに質問が出てくるでしょう。じゃあその奇跡とは一体何か。キリストを信じたら突然私たちが変身して、何か奇跡を行うことができる魔術師のようになることができるんでしょうか。そんなことはもうありえない空想ですね。神様を信じたから私たちが何か超自然的なびっくりするような奇跡を行えたのは、私自身は今もありうるかもしれないけども、それはもうごくごく例外で、本当に起こったのはイエス・キリストの時代、新約聖書が書かれた時代だけだと、もうそういう意味での特別な啓示はない。これは私はこの改革教会の信仰をそのまま報じております。ではじゃあイエス・キリストが言われた奇跡とは一体何なのか、大きな技とは何であるのか、答えとなるんですね。13節、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。14節、私の名によって何かを願うならば私は叶えてあげよう。つまり祈ったことはことごとく例外なく、書いてありますね、何でも叶えてあげようというんですから、ことごとく例外なく実現するということが、これがここでキリストがおっしゃっておられる奇跡なんです。キリストがおっしゃっている奇跡というのは、それは私たちが願ったことは何でも叶えられるという、そういう奇跡なんです。ですから私たちはまず祈ったことは、そこにイエス・キリストの名によって祈ったことは、人間的には不可能のように見えても、実現しそうにもないことであっても必ず叶えられるという約束をここで聞いております。これはキリスト教徒が味わうことのできる大いなる特権だと思います。私は祈っていることがいくつもありますけれども、その祈りはひょっとしたら私が生きている間には 実現しないような祈りもたくさんあります。これは人間的には実現不可能だ。でも私見てるんですね。私の死を、そして全く別の形で、驚くべきやり方で神様は私の祈りを叶えてくださるに違いない。なぜならばキリストは私の何によって願うことは何でも叶えてあげようとキリストはおっしゃってくださいました。祈ったことは必ず実現します。これはありえないだろうと私は勝手に思うだけであって、はっきり言っておく、私の何によって願うことは何でも叶えてあげようとキリストはおっしゃってくださいました。これが奇跡です。そしてこの大いなる奇跡を通して私たちはイエス・キリストを見るんです。私の祈りが聞かれているその度にイエス・キリストがなさる技を見るんです。ということはイエス・キリストを私たちはこの目で見ることになります。そしてそれは神様を見るということなんです。あの見ることができない神の天井にいてはるか遠いところにいましたのを神様が私たちのこの目で見ることができるようになるんです。で、皆さんにお聞きします。そういうふうにお祈りをなさっておられますか。祈りながら、この祈りはどうもダメだろうと。こんなことは、まあ、100% 実現することはないだろうと思っておられませんか。これは私、キリスト信者にとっていつもチャレンジです。祈りというのは聞かれないのではないかというサタンの囁きがいつも私たちの耳に響いてきますけども、そんなことはないんです。イエス・キリストはおっしゃいました。私の名によって何かを願うなら、何でも願うなら、どんなことでもやる、もうつまらんことでもない、いやもうバカバカしいほどにでかすぎるような、そういうことでもいい、とにかくあなた方は願え、そうすれば私は叶えてあげよう。そして私たちは今まで、私自身長いキリスト教クリスチャンの生活の中で本当に祈りが実現したことを味わっております。もうですね、なぜこんなことが叶えられたんだろうかと、本当に不思議な仕方で叶えられたことがいっぱいあります。その時に私たちは何を思うべきでしょうか。この御言葉が実現したのであり、イエス・キリストの御業が成就しているのであり、私はその時にこの目でイエス・キリストを見たのです。あの天上におられる遥か遠くにいましたもキリストを私たちはこの目で見たんです。百聞は一見にしかず。そしてこの目で見たんですから、それは確かに見たことであって揺れ動くことができないような真理そのものです。この真理を通っていけば、私たちは私たちのために備えられているあの場所、そこにはばかることなく近づくことができるわけですね。お祈りいたします。天の地なる神様、フィリポがどうすれば神を見ることができるかと質問なさった、その質問に丁寧に答えられている箇所を学ぶことができました。イエス・キリストを見れば神を見ることができる。なぜならば道とイエス・キリストは全く一つである。それが根拠でございます。キリストの言葉、それは神の言葉、キリストの御業、それはキリストがなさった奇跡。弟子たちはそれをまざまざと聞き、また見ました。彼らはイエス・キリストを通して神を直接見ることができました。そしてそのキリストは私たちにも教えておられます。私たちのうちでなされるキリストの御業を見れば、キリストを見ることができる。それは神を見ることでもある。神様がどういうお方であるかはっきりと悟ることができる。そしてその御業とは、それは単なる超自然的な奇跡だけではなく、私たちの祈りが実に聞き届けられるという奇跡、これも愚かな私たちにはわからないのですけども、それは驚くべき超自然的な 奇跡であると言っても過言ではありません。祈りが聞かれるときに私たちはイエス・キリストの御業を見、また神様ご自身を見ております。このような私たちは必ず真理であるイエス・キリストを通って私たちのために備えられております究極的な目的地、神の家にある私たちのために備えられておりますその場所にはばかることなく近づいていける、このことを今日また改めて教えられました。どうぞ教会員とともに神様を実と見つめることができ、そして神様はいかなるお方であるかはっきり悟ることができるように、ここに列席しております兄弟姉妹たちとともに知識を共有することができますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。